はい、皆さんこんばんは。現役サラリーマン韓国語コーチの別所隆です。はい、僕も今会社から帰ってきたばっかりで、ご飯も食べる前に音声録音してます。で、今回の録音はちょっと僕にとっても難しい話題なので、うまく話せるかどうかが自信がないんですけど、僕の活動をこれ始めて2年ちょっと経って、でちょっと2年振り返って、どうして僕がこの活動をやろうと思ったのか、あと具体的にどうやってやったのかっていう話を皆さんにシェアしていきたいなと思ってます。で、聞いてる方の中で昔の僕と同じように、その韓国語をある程度実力になって、もう学校とかは通わなくていいんだけど、何かしたいけど何していいか分かんない、どうやっていいか分かんないっていう人たちの何かのきっかけになれば嬉しいなと思って録音していきます。なので多分10分は超えるんじゃないのかなと思ってます。で、ポイントだけ先に言っとくとですね、タイミングってすごい大切だよっていうか、タイミングってあるよっていう話からスタートしたいと思ってます。で、悩んでる期間っていうのも実は必要よと。で、その次に一人でやらない方がいいよっていう話、3つ目にですね。で、あと4つ目、もう決めたら勝ちっていう話で、最後に、好きなことをやるっていう、この流れで話をしていきたいなと思ってます。で、今日はですね、日頃は結構何も考えずに喋ってるんですけど、今日はさすがにちょっと出勤電車の中でいろいろと考えたりとかして軽くメモはしてるんですけど、で、そのさっきの今の5番のね、ポイントを言う前に、なんで僕が始めこの韓国語の活動、このコミュニティですねを始めたのかというところからスタートしていきたいと思います。でもコミュニティもやっぱすごい大きくなったと思うんですよね。だって普通に会社通ってる、別に韓国語の先生でも何でもないですからね、僕。で、通訳昔してて、まあ、ゼロから通訳まで行った自分の勉強のノウハウっていうのをシェアしたりすることで、もう、まあ、今はちょっとコロナとかでね、さすがに、実際にその勉強会とかはできてないですけど、オフラインの。まあ、もう大阪も行ったし、名古屋、大阪、まあ、福岡とか、まあ、気持ち的にはもう全国どこでも行きますよぐらいの感じでやってたりとかして、でおかげさまで、まあ、いろんな方と出会えて一緒に勉強できてっていう活動で、東京の方とかは、まあ、特に本当に活発にみんなで韓国語カフェやったりとか、フリートーキング会とかやったりして、どうやってこんなに大きくなったかっていう話なんですけど、方法の話はいいとして、なんで始めたかなんですけど、あんまり実は始めた理由はそんなにポジティブな話ではなくって、むしろネガティブな話で、ストレスが溜まりすぎて始めたっていうのが実は答えなんですね。で、何のストレスなのかっていうと、あんなに一生懸命勉強して、あんなに使えるようになった韓国語を今全然使ってないっていうのがそのストレスの答えでした。で、2010年、日本に帰ってきた後ですね、で、まあ、3年ぐらいは会社で一応韓国語は使ってました。で、その以降は本当に韓国語を使う機会は全くなくてですね、仕事でですね。で、まあ、多分分かってくださる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、多いと思うんですけど、やっぱりせっかく勉強した韓国語を使いたいじゃないですか。で、勉強する期間が長くて、その何だろう、レベルが上がれば上がるほどその気持ちっていうのは結構強くなっていくと僕は思っててですね、もう通訳とかできるぐらいまで、まあ実感といろんなものを投資した人だと、もう多分もうなおさらだと思うんですよね。って時に、もうそれだけ頑張った韓国語を全然今使ってないっていうのがすごい僕の中で悔しくてですね。で、留学してる時とか本当がむしゃらにいろんなことをやって行動を起こして、で、確かにすごいきつかったです、正直言って、留学時代は。で、ただ今を考えればやっぱいい思い出なんですよね、全部。まあ、留学時代の話はまた別途するしますけど、まあ、要望があればしますけど、で、日本に帰ってきてからもう全然使ってないっていうのがストレスで、スタートを切りましたね。で、もうやっぱりずっと待っててももうしょうがないなと、何を待ってんだっていう話になってですね、自分の中で。で、とりあえずちっちゃいことから始めようって言って始めたのがこの活動です。 でタイミングの話から入ると、なんですごいタイミングって大切なんだなってその時思ったです。あの要は僕っていう人間は同じなわけじゃないですか、その別に2010年だろうが今であろうが。でも同じ人でも、でしかも僕の場合2010年の方が韓国の実力ってのは全然高いわけですよ。で、まあ、2010年もちょっと実力落ちてたと思いますけど、帰ってくる前なんでも、あの通訳やってた時と今って比べたらもう全然比べ物にならないぐらい実力ってやっぱ落ちてるんですよ、正直言って。なんであのなんだろう、実力としてはもっと早くから全然できたんですよね。でもやらなかったんだよ。で実力が落ちたにもかかわらず、あもう今やろうと思ったそのタイミングっていうのはやっぱあるんですよね、人間って。で実はこの活動を始める前に一回やれるそうなタイミングって実はあったんですよね。もう詳しい話はちょっと置いておきますけど、で2013年の時ですね、で今から約7年ぐらい前かあったんですけど、その時はこういうことをしようっていう考えに至らなかったんですよね。でそれから2018年にはやろうっていうそのタイミングがあったんで、なんで皆さんももし何か、まあ別に韓国語だけじゃなくてもいいと思うんですけど、やっぱりその同じ人でもその人のタイミングっていうものがあるっていうのはすごい大切だなと僕は思ってるし、学んでる人たちにもそれは言えると思うんですよ僕は。なのでその今できないからといってそんなに落ち込まなくていいですよ。あの今あなたが例えば韓国語でもいいですし何でもいいんですけど、理想としてる姿に自分がそんな近づいてないとか、その一歩踏み出せない時とかってやっぱりあると思うんですよね、人間なんで。でそういう時もそれはもうしょうがないと僕は思うし、あまり気にしなくていい。別に今できないからといって2年とか3年後ぐらいにできないって話ではないです。同じ人でもタイミングが違えば選択が結構違うっていうのがあるのがあるんだと感じてます。でその次に2番目、悩んでる期間っていうのは必要ですよと。でタイミングが僕は合わなかったんですよね。その結果まあ3年とか4年ぐらい悩んだわけですよ。で今タイミングがあって、今というか2018年タイミングがあって始めましたと。で今これ2年間ぐらい僕ずっとこの活動を続けられてるわけじゃないですか。でその一つの原因、理由としてはその貯めた期間、何していいんだろうマジわかんねえと思ってた期間があるからこそ僕続けられてるっていうのがあると思うんですよね。でやっぱりその時にいろいろとやっぱり悩んだりとか、どうしていいかわかんないっていう辛い期間があったからこそ、今僕もその期間にはもう戻りたくないんで正直なんで、もうやめようとかっていうのは考えにないです、選択肢として。なんでそういう、悩んだ期間があって、行動タイミングがあって行動を起こしたからこそ、続けることができるであったりとか、あのこの活動がすごい大切なんだなっていうことに気づかされるとかっていうのはあるんで、僕の話って別に韓国語の話だけじゃないんですよね、今日ってぶっちゃけ。韓国語を勉強すること自体よりも、韓国語を通してやっぱりその自分のしたいことをやったりとか、人間のやっぱりその、自分の夢とか叶えるとか、そういうことの方が全然僕重要だと思ってるんで、ちょっとそっち系の話なんですけど今日は。なのでそういうタイミングと貯める期間っていうのは大切と。で、その次に、一人でやらない方がいいって話ですね。で結局さっきも言いましたけど、なんかのある程度の成果を出そうと思ったらもう続けるっていうことがもう本当に大切なんですよね。音声日記とかもたまに僕シェアしてますけど、全然喋れなかった人、メンバーの方も1年間毎日音声日記を上げたらかなり綺麗に喋れるようになる。でそれはもう継続の力なんですよね。ただし今まで僕何回もいろんなことやってきて挫折してきてるんで、まあ、皆さんも多分そういう経験あるんで分かってくださると思うんですけど、一人で続けるのは本当にきつい。もう特に僕それ苦手なので、今の活動もあえて一人じゃやらないんですよ基本的に。やっぱり誰かと一緒にやる。例えば今これも僕当然今一人でやってますけど、相手がいるじゃないですか。今聞いてくれる皆さんがいるからこそ、こういう活動、今日のこれ まあ、会社から帰ってきて録音しようって気になるし、やっぱりそういうその一人でやらない方が本当にいいと思います。でやっぱりその一人でやると視野が狭くなるんですよ、あのいろんな選択の。でもし例えばあの学生さんとかでもそうなんですけど、韓国に留学したいと思ってる、でもどうしていいか分かんないとかいう時は本当にいろんな人に相談した方がいいですよ。特にあの周りでそういう経験がない、ある人がいないんだったら、そういう経験がある人に、まあ、Twitter でも SNS でも何でもいいんですけど、連絡取って行動を起こしてアドバイスもらって、まあ、そういう風にやってった方が全然いいです。あのやっぱりその一人じゃなかなか超えられない限界っていうのがあると僕は思うんで、一人じゃやんない方がいいです。まあ勉強もそうですよね。なんでまあ僕も他のメンバーが勉強する環境っていうところでも、一人じゃなるべくやんないような環境をみんなと今作ってます。あとで次に4つ目、決めたもん勝ちっていう話ですけど、で僕は別にさっきも言ったかな、まあ別にコーチとか言ってますけど、コーチの資格とかもないですし、まああの韓国語の通訳の資格も僕ないです、なかったですし、あの先生の教員免許とかもないんですよ。でもそれでちょっと昔辛い話があって、コーチってか教えたりするのって結構僕好きだったし、一生懸命になれたんで、あのコーチとかってやりたいなと思って、まあそういう会社とかに申し込みしたことがあるんですけど、君はコーチとかっていう仕事に合わないって言われたことが昔あってですね。でその時にはコーチって僕は合わないんだと思って諦めてたんですけど、でそれでこの活動を通して、あもう合わないって言われたけどもう関係ないやと思ってですね、もう自分でコーチって言おうとりあえずと。でそれで活動したら結局できちゃうんですよね。別にそれがいわゆる教科書で書いてるコーチであったりとか、そういう皆さんがそのコーチの世界で認識されてるコーチとはそれは違うかもしれないんですけど、自分がそうなる なろうと思って本当にそれ行動を起こしたら、もう僕なってるって言っていいと思うんですよね。で例えば多分この音声聞いてくださってる人たちの中で、ちょっと韓国語を教えてみたいなとか、通訳やってみたいな、でもそういうのって資格がいるのかなって思う人いるじゃないですか。資格とかいらないです。その代わりもうすぐ行動した方が僕はいいと思う、そういう人は。で昔の僕とかも、まあ、だけ3年とか4年ぐらいですね、実力があるにもかかわらず何もしないで、まあ、ストレスばっかり溜めてた時の僕っていうのは、やっぱ考え方がちょっとやっぱり狭いんですよね。なんかこう資格がないとダメなのかなとか、全然関係ないです。もしそのタイミングがあって悩んだ期間があって続けられて、一人でやらずにね続けられて、でもうその決めれる、要は覚悟を決めて、あもう私こうなるわって決めたら、もうやったらいいんですよ。で通訳とかの世界もそうですけど、ぶっちゃけあの大学院とかで勉強だけしてる人たちよりも前線で何年もやってる人の方が全然うまいです。僕も実際そうでしたけど、まあ、通訳大学院卒業の人、あの卒業した人たちがこなせなかった仕事とかを僕がやってたりとかしたんですよ。あのちょっとコネクションがあったりしたんで、僕が逆に通訳大学院の生徒さんたちをその通訳にこう紹介してたりとかしてたんですよね。僕最後の方はあんまり通訳しなかったんで、もうでその人がダメで逆にあの僕が行ってずっと仕事したりとか、まあ、結局それで就職したんですけど僕とかはあるんで、もう実践の方が全然大切だと僕は思うんで、でもう決めたもん勝ちだと思います。で初めは多分大変だと思うんですよ。もちろん決めた以上は勉強しなくちゃいけないと思うし、アウトプットでは実践しようと思ったら多分きついこともあると思います。でもそれをやめないで続けていたら、多分じゃないですね、いつか必ずその自分がなるって言った人になれるし、もうだったらもうなってるって話なんですよね。なのでいろいろと悩んでる方いらっしゃると思うんですけど、とりあえずやってみようかなという気になってもらえたらすごい嬉しいなと思います。で最後の、5番目かな、あの好きなことをやるっていうところですね。もう当たり前の話になるかもしれないんですけど、さっきも言った通りやっぱきついんですよ。 そういうことを続けるのって。でそこのきついところで、あでもやっぱり頑張ろうと思える気持ちはやっぱりこの好きかどうかなんだと思うんですよね。でやっぱ勉強皆さんきつい時あると思うんですよ。でそれは今韓国語またに勉強してる人もそうですし、勉強ある程度できて何していいか分かんない、でも何かやってみようと思って何か新しいことを始めた、教えたりとかコミュニティ作ったりとか始めた人もそうですけど、やっぱり新しいことをやるっていうのはきついんですよ。続けなくちゃいけないん でその時に辞めずにいれる一つの原因、要因になるのはやっぱ好きかどうかだと思うんで、そういうのは大切にしてった方がいいかなと思います。で僕はそういうやり方を通して使って、要はもう全部僕、まあ、韓国語を使っていろいろと勉強するのは僕好きなんですよ、まあ、得意なんでね韓国語が、まあ、別に英語が得意だったら多分英語を通して勉強するのが好きだったんでしょうけど、僕の場合は韓国語だったんで、なんで僕がやってる活動は全部韓国語を通したんですね。で何をやったかっていうとですね、2年間で、で、まあ、ここからがあれですね、今後なんかコミュニティとかやりたいとかいう人 の話になってくるんですけど、例えば、まあ、韓国語をその教え始めたコーチングとかっていうのをまず始めたんですね。もうとりあえずやろうと思って。で、その後ホームページ僕作ったんですよ。で、僕のそのサイトあるじゃないですか。あの、こう、ドラマとか上げてる。あれ僕自分で作ってるんですね。まあそんなに難しくないんですけど、実は。でもやっぱり初めてだったら全然わかんないじゃないですか。あれは僕、韓国語を、その、僕の韓国語とかそういう活動を、アピールする、その記録する場所として使うっていう目的がなかったら、僕は自分で本を買って勉強してあのサイトを作れなかったと思います。途中でやめてると思います。で も好きな韓国語を使をかましたあのをきっかけにしたんで、今まで続けられてますし、まあ、今ではまあまあ毎日見ても全然苦にならないですけど、初めはもうどこに何があるのかも分かんなかったんでね。でホームページ作って、でさらに SNS 活動も始めたんです。僕ツイッターとかも2018年の8月とか10月だと思うんですよね、からやってるんですよ、あの本格的にやったのは。でその時もやっぱり初めどうしていいか全然分かんなかったですけど、やっぱりその韓国語を皆さんにこう広げていくっていうよりも、まあ僕のこの存在をアピールするってことですよね。あのやっぱ気づいてもらえなかったらやっぱり何もできないんで、なんでそういう活動に使ったんで、今ではある程度使いこなせるようになってると。でツイッターとかホームページを通して僕がこういう活動してるよって皆さんに知ってもらって、でそこでいろんな人と会うようにして、でやっぱ会う時も初めはコーヒーショップとかだったですけど、あでもやっぱりいろんな人と会い、やっぱそれなりの場所、要はテレビがあって、あのドラマとかやるんで液晶テレビがいるんですよ、た時にやっぱその会議室の借り方とか、初めはもうちょっとドキドキでしたけど、あのセミナーとかですね、まあ、勉強会ですいわゆる。で勉強会も開けるようになった。であとメルマガとかも本当大変だったです。初めもうどうやって書いていいかが全然わからなかったんで、でそういうメルマガとかも、でも韓国語を通したんで、メルマガをどうやって発信したらいいのかとか、メルマガをどういうふうに書いたらいいのかとかいうのも勉強できたし、まあ、もう本読まなくちゃ全然ダメなんですよね、やっぱそういうこと勉強しようと思ったら。だからすごい本も読むようになりましたし、でまあメルマガを通して皆さんとまた大阪とか名古屋福岡とかいろんな場所で勉強会を開けるようになったし、でフリートーキング会もやった、あと韓国語カフェとかというのね、でそれもコーヒー実際に勉強したりとか、あとラジオやったりとか、まあ、今はあの韓国語学習者のための SNS とかを作ったりとかですね。で全部韓国語をまず絶対通すようにしたんですね。なのでやっぱりそのこれでもし僕が韓国語を通さない、例えばですけど英語の勉強とか、もう韓国語関係ないじゃないですか、もしくは資格の勉強、あと何か別の勉強とかっていうと、やっぱ韓国語を通してないとやっぱり僕続かなかったんですけど、さっきのこの5つのポイントと、やっぱり好きなことを必ず通すっていうのを僕の学びのその法則、やり方として、必ず通すようにした結果、やっぱりここまで2年間は、ずっとほぼ毎日ですね続けることができるようになったっていうのがすごいポイントだなと思ってます。 なので、今勉強、韓国語を勉強している方の場合は、やっぱり韓国語、テキストめちゃくちゃ好きならテキストで勉強してもらって全然 OK です。でも、もしそうテキストで勉強するのは目的じゃなくって、あくまでその韓国語、例えばですけど、会話を通して何かコミュニケーションを取って現地の人たちと話をしたいとか、もしくは現地で、ローカルしか行かないようなところで、いろいろと料理を注文したいとか、そういうやりたいことがあるんだったら、そういうことをどんどん絡ました方がいいですよ。でやっぱり行動を起こさないとなかなか勉強ってやっぱりその張り合いが出ないんで、もうだったらもうとりあえずすぐ韓国行ってくださいみたいな話に多分なると思います。ちょっと今はきついですけどね。で今後この、韓国語を教えたり通訳したりコミュニティ活動をやってみたいと思っている人の場合はやっぱりそのなかなか続かないっていうところがあるとは思うんですが、やっぱりそういう時は今僕が言ったその5つのポイントっていうのをしっかり押さえて、いやきついと思います。正直きついと思います、まあ、勉強してる人もきついと思います。でもなるべく続けれるような形を取った方がいいと思います。一人でやらないこととか、もうしっかり覚悟を決めることとか、でとりあえず行動するっていうことですよね。であと好きなことを必ず通すようにするっていうことっていうのはすごい大切なので忘れないでほしいなと思ってます。で、まあ、2年前まではまあねストレスいっぱいで、まあ、何していいのか分かんなかったような私ですけど、やっぱこの活動をやるって決めてやり始めて、で今に至るってた、でほぼ毎日勉強してます。でやっぱきついですよ。会社帰ってきてラジオ撮ったりするのきついです。でもいざやり始めたら結構楽しいんですよね、実際こういうのって。でこの、ま、でこの、一日一日と毎日の積み重ねが1年後とかにすごい違いになってると思うんですよね。で2年間経ったらやっぱこんだけ違うわけですよ。なんででその2年を振り返った時に、あやっぱりやってよかったなと思えるので、今多分今聞いてくださってる方々の中で何かしたいなと思ってる人はとりあえず何か行動してみると。でその時にダメだったらダメでいいと思うんですよ。タイミング、さっき見た通りタイミングっていうのがあるんで。でもしタイミングがあって続けたいなと思う人はいろんな人を巻き込んでやった方がいいですね。でもうやるって決める、でどんどん決めて行動を起こすと、で好きなことをなるべく絡めるさせるっていうのは忘れないことですね。で頑張っていただければなと思ってます。まあ、勉強のやり方とかはもうすでに僕発信してるんであんまり言うことないんですけど、コミュニティの作り方とかその自分のやりたいことのやり方、要はコーチングとかね、ティーチングとかコーチングっていう形で韓国語を活かしたいなと思ってる人で、今日今ここまでですね、今何分ぐらいですかね。ああ20分ですね。これだけ最後の方まで聞いてくださった方にはですね、やっぱり僕もいろいろとアドバイスはしたいなと僭越ながら思ってますので、僕のそのメルマガのメールの方とかですね、でその今こういう悩みを持ってるんですよって相談していただければ、なるべく回答していきたいと思ってます。でもう、まあ、僕は音系の勉強が好きなタイプだったんですけど、まあ、書くのもやるんですね、読み書きも当然。でやっぱり書くのはいいと思いますよ。特に僕が書く目的としてはその記録を取ることと自分の頭を整理することなんですよね。その時にやっぱり自分が今、例えばですよ、僕にメールを送る時に一体自分が何で悩んでるのかとか、一体自分がどうしたいのかとか、そういうのも結構やっぱ客観的に見れるんですよね。で僕も今日さすがに紙にある程度ちょっと箇条書きぐらいにしたんですけど、書きながら、あの時やっぱこういうところで悩んでたんだとか、何が大切なんだろうなとかですね、整理ができたんで、すごい僕もいい勉強になりましたし、こう一つのアウトプットになったと思います。すごい長くなっちゃいましたね、やっぱり25分ぐらいですかね。で今日はこれぐらいにしようかなと思ってます。でさっき言ったそのコーチングとかホームページとか SNS とか、まあいろいろあったじゃないですか、機能いろいろと。でそういうのは本当にそのなぜというよりもそのハウ、どうやってこのコミュニティを広げたかとか安定化させたかっていう話なので、今日はそこの話はしないです。ただまた興味がある人はメールとかで言っていただければ、こんな感じで音声で言ったりとかですね、していきたいと思っているので、 はい、以上ですね。勉強とか韓国語で今後何していいか分かんなくて悩んでる人がもし聞いてたとしたら、ま、大丈夫ですよと。本当にタイミングが来たらやれるようになるんで、ただ今なるべくならそのための準備とかしておいて、もしできるんだったらすぐ行動を起こした方がいいですよって感じですね。分かんないことがあったら言っていただければなるべくサポートしていきますんで、はい、まあみんな大変だと思います。僕も大変です。でもまあ頑張っていきましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございます。